東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
溝落ちのところに中庭って書きますけども、中庭という壺があります。中間と中庭の間4等分します。4等分っては点3つ均等に入れます。中間の上の点は上巻という壺があります。上巻では中間補助する役割です。実際治療の時に上巻を使うよりは中巻使います。上巻の上に高血という壺があります。高血というのは、高っては巨人の強です。血っていうのは人血の血、大きい屋敷という意味なんですけども、宮殿という意味です。この高血では真の母血です。真の気がここに集まるところです。めちゃめちゃ重要なツボです。この高血のところを触ると激痛という方が多いです。高血とか中間あたりです。ちょうど肝臓とか心臓とか胃とかいろんな臓器をつなぐ筋膜の重なっているところなんです。複数の筋膜ここに通過してますので、筋膜と筋膜の間に隙間があります。お腹冷えると、例えば臓器と臓器の間冷えてて、その臓器を収縮します。臓器を収縮するとイコールお互いに引っ張り合うということで筋膜を緊張します。筋膜と筋膜の間にガスと水が溜まります。でガスが水が溜まると、指でここの骨血とか中間あたりをギュッと押すと中で膨張しますので、めちゃめちゃ痛い、激痛という方が非常に多いです。当然ここにガスが水溜まってしまうと、本来の心臓とか胃とか動くスペース減ってくるんです。ガス溜まってるイコール風船がそこに詰まってるというイメージなんです。だから風船いっぱいここに詰まってて、胃の動き、心臓の動き悪くなります。食べ物を胃の中に入って大きく前動運動しますけども、周りに風船たくさんあるとしたら胃の動き小さくなります。ちょっと食べるとすぐお腹いっぱいになります。いわゆる饱満感があります。胃の饱満感ある方っていうのは、この中間のあたりとか高血圧あたりって触ると、絶対間違いなく痛いはずです。あと高血っていうのは真の母血ですから、ちょうど心臓の下のところにあります。高血のところにパンパンな気が詰まったりすると心臓の動きが悪くなります。心臓の動きが悪くなって心臓の病気という症状が出たりします。この高血とか中間の上に横隔膜があります。横隔膜を呼吸するたびに上下します。下の空間、つまり高血とか中間あたり、そこの空間の中にガスがいっぱい溜まっている状態、空気入っている風船はそこにいっぱい詰まっている状態だとしたら、横隔膜の上下の動き妨げられます。横隔膜の動き非常に小さくなってくるんです。イコール呼吸の方が浅くなります。呼吸の方が浅くなるっていうのは、要するに十分な酸素をたくさん体の中に取り込むことができなくなりますので、1日消費するエネルギーのうちの 97% 以上酸素を使って作ってますから、酸素不足になってしまうとエネルギー不足になります。体いろんな不調になります。体だるいとか眠いとか、元気がないとか免疫力低いとか集中力がないとか、いろいろ不調になったりします。高血というところ、中間も一緒なんですけども、詰まったりすると心臓の働き悪くなります。だから心臓病の時に必ずこの高血を治療します。お灸したり針をしたりするっていう、ここのパンパンで詰まってるガス散らせば心臓の周りの圧力一気に下がってきますので、心臓の働き良くなってきます。高血と中低の真ん中、ちょうどこの健常時のすぐ下なんですけども、キュービというツボがあります。キュービというのは健常時の形、ちょうどこの三角形になってて鳩の尻尾という意味で、このキュービというツボ同じなんですけども、ちょうどこの横隔膜の下にありますので、こういうところでよくガスか水が溜まったりします。実際ここ押してみると痛い、 でしたら、だいたいこの裏にある筋膜の間にガスがたくさん溜まってるという状態、あるいは水が溜まってる状態、人によってこれギュッと押すとギュルギュルって中の水の音を聞こえたりします。心臓病の場合はここ丘尾とか高血流、この辺りを押してもし痛いりしたら、ここを緩めてあげると心臓病の症状すぐ消えたりするということがあります。心臓病の人ってはまずここをチェックしてみてください。もしここ痛いりしたら、普段ここ自分で緩めてあげるか、あるいは針で治療してもらって、ここの痛みを取れると、まあ、心臓の症状ほとんど改善されます。丘尾の上にこの溝落ちのところ、中庭というツボがあります。これ自体はそんなに頻繁によく使うツボではないんです。中庭の上のツボっていうのは重要です。中庭の上から胸骨になります。胸骨というのは肋骨とつなぐ骨なんです。胸骨から左右の肋骨をつないでいきます。ちょうど肋骨と肋骨の真ん中にこのツボがあるというイメージです。中庭の上、ちょうど胸骨の上になりますけれども、女性の場合は正確にちょっと言えないにしても、男性の場合は分かりますけれども、男性の両方の乳首の線を引いて左右の4番目の肋骨の真ん中に男中というツボがあります。男中というツボは心房家の気が集まるところです。心房の母血です。心臓病の治療の時によく使うツボでもあります。普段自分でこの男中のところを自分で指を使って押してみてください。で、激痛な方は結構います。そういうところ、激痛っていうのは強く引っ張ってるということです。強く引っ張ってて肋骨の動き悪くなりますので、肋骨の中に心臓がありますから、肋骨の動き悪いでしたらイコール心臓の動き悪いです。普段息切れしやすい、ちょっと動くとすぐぜいぜい母になったりとか、そういった症状、いわゆる心臓の血液供給不足という症状になりやすくなります。自分の指の腹を使ってこういうところを優しくなでなでしてあげて、この痛みを取ってあげてください。この痛みを消えると、つまり周りの筋肉を強く引っ張るという現象解消されると、肋骨の動き良くなりますから、それだけでも呼吸しやすくなります。あと男中というツボは全身の気の解決でもあります。解決というのは徳脈のところで血の解決という話をしました。血の解決という各湯ですね。徳脈の6番と7番の胸椎の間にある霊台というツボがあります。霊台というツボの両側に各湯があります。各湯では血の解決です。血液の気がここに集まるところです。中間では風の解決です。全身の六腑の気が集まるというところはこの中間です。今紹介している男中というのは気の解決です。全身の気の情報ここに集まるというところです。だから男中のところ痛いでしたら、全身の気が詰まっているということを意味します。気の解決ですから、全身の気が狂ってしまう精神的な疾患の場合はその治療の時によく使います。ここを緊張していると肋骨の動き悪くなります。で、肋骨の動き悪くなってくると喘息とか胸の痛みとか息苦しいとか、そういった症状出やすくなります。で、そういった症状の場合はここところを緩めてあげるということは重要です。男中は4番目の肋骨の真ん中にあります。男中の上3番目の肋骨の真ん中に玉動というツボがあります。で、玉動というツボって男中と似たような働きです。もしここ痛いでしたら、周りの筋膜とか筋肉が緊張して肋骨引っ張られている状態で、肋骨の動き悪いですから、胸の痛みとか呼吸しにくいとか喘息とか、そういった症状になります。治療の時にこういうところを触ってみて痛いかどうか確認して、もし痛いでしたらこれ緩めてあげる、治療の原則です。異常ないのにいじるじゃなくて、異常があるでしたらそこを処理しないといけないです。玉頭の上に子宮という紫の球点と書きますけども、第二肋骨の間にあります。ここも玉頭の働きほぼ同じです。子宮の上に1番目の肋骨のつながっているところにちょっとへこみがあります。へこみのちょっと下のところに下蓋というツボがあります。下蓋というツボは子宮とか玉頭とほぼ似てますけども、こういうところで詰まったりすると呼吸困難とか喘息とか咳が出やすいとかという場合はあります。こういうところもし痛いでしたら普段緩めてあげたり、 症状が出る場合はそこを治療してあげるっていう必要があります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。